私はその時に夢中になってお母様に飛びついていったように思います。それをお母様はお抱き寄せになったようにも思いますが、はっきりとは記憶いたしません。その時に私の背中と胸へ何か火のように熱いものが触ったように思いながら、お母様の上へ折り重なって倒れたようにも思いますが、これとても夢中になっておりましたのですから、どんな気持ちだったかはっきりとは思い出しえません。どちらにいたしましても、私はそれきり何もかもわからなくなりましたので、気がつきました時にはどこかの病院の寝台の上に寝かされて、白い着物を着た人たちに取り囲まれておりました。お母様の肩を切られた後で、お母様と私と一緒に突き刺されたお父様の刀は私の肺を裂けておりましたので、助かったのだそうでございますけれども、お母様は心臓を貫かれておいでになりましたので、その場で絶息しておいでになったそうですが、それでも片手でしっかりと私を抱きしめておいでになったということでございます。またお父様はその後で袴をお召しになって、何度のお仏壇の前で見事に切腹しておいでになったそうですが、詳しいことは存じません。あとあとのことは何もかも芝中さんが始末をしてくだすったそうですが、その時のことを誰が尋ねましても、芝中さんは苦い顔をして返事をなさらぬとのことでございますから、私も気をつけまして、芝中さんにだけは両親のことを尋ねないようにいたしておりました。私はお乳の下の傷が治りましてからのち、丸三年の間、博多大浜の芝中さんのお宅にお厄介になっておりました。それから福岡の小学校へ通わしていただいたのでございますが、その間の芝中さんご夫婦のご親切というものは、それはそれは筆にも言葉にも尽くされませんでした。分けても私のお母様がアコヤの教え人形を作ってお上げになったお嬢様には、もうご養子がお見えになっておりましたが、お二人とも私を親身の妹のように可愛がってくださいましたけれども、私は16の年の春に高等小学校を卒業いたしますと、間もなく思い切って芝中さんにおいとまを願って東京の音楽学校に入る決心をいたしました。それはちょうどその頃に大浜からほど近い市小路という町にあります教会でオルガンというものを弾き習いまして、西洋音楽というものが面白くって面白くってたまらなかったからでございましょうが、今一つにはもうこの上にどんなに辛抱しようと思いましても、生まれ故郷の福岡にはいられないような気持ちになったからでもございました。そのわけと申しますのは他でもございません、あれが新聞に出た不義者の子よ、 東京一のお山俳優と福岡一の別品夫人の間にできた謎の子よと指さし目指しされておりますことが、成長いたしますにつれて分かってきたからでございました。学校の就寝の時間なぞに先生が何の気もなく定女のお話なぞをしておられまするうちに、私の顔をご覧になるとふいっと妙な顔になって口をつぐまれました時の心苦しさ、切なさ、子供ながらに旧全体のお友達の視線が私の体に焼き付いているように思ってうつむいて泣いておりました時の情けなさ。
こちらには中村半太夫の舞台姿にそっくりの娘さんがいるそうですが、ちょっと見たいものですね、
というお客の声に対して芝中さんが、
ええ、それは今お茶を持ってきましょうから、その時によをご覧なさいませ
と力なく笑われる声を障子の外で聞きまして、そのままお難度に隠れて泣き伏しました時の悔しゅうございましたこと。それからまた私は少し大きくなりますと、体の傷を人に見られるのが恥ずかしくってたまらないようになりましたので、そっと奥様にお願いして、わざと夜中過ぎに奥のお湯に入れていただいておったのでございますが、ある冬の夜のこと、霧戸の外で、
見えようが、うん、見える見える、恐ろしい大きな傷ばい、なるほど、
というような下男たちのささやきが聞こえましたので、そのまま湯船の中に首まで沈みながら、お湯が冷たくなるまで我慢しておりました時の情けのうございましたこと、後で震えながら夜具の中に縮こまって、夜通し寝もやらずに泣いて泣いて泣き明かしたことでございました。私のお母様に限ってそんなことをなさるはずがないと、幾度思い直そうとしましても、私の目鼻立ちが中村三玉様の舞台姿に似ているという事実ばかりはどうにもいたしようがないのでした。